タッサバガバトアラハトサンマサンブッタッサ
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッタッサ
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 ブッダンサラナムガッチャーミ
ブッダンサラナムガッチャーミ
ダンマンサラナムガッチャーミ
ダンマンサラナムガッチャーミ
サンガンサラナムガッチャーミ
サンガンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ
パーナティパータベラマニシカパダンサマディアミ
パーナーティパータベラマニシッカーパダンサマディアミ
アディンナーダーナーベラマニシッカーパダンサマディアミ
アディンナーダーナーベラマニシッカーパダンサマディアミ
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ
ウサワダベラマニシッカパダンサマディアミ
スラメラヤマッジャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ
スラメラヤマッジャパマダタナベラマニシッカーパダンサマディアミ
サードサードサード
サードサードサード
カンさん、カンさん、これずっと点滅してていいんですか？
大丈夫です。
大丈夫、
はい、
はい、ゆっくりとゆったりとして聞いてくれるとちょっと時間がかかります。はい、金子さんね、
はい、はいはいはい、
ビルマ心理総印記から読んでてくださったんですか。
はい、あ、そうですか。
はい。
すみません。
田代さんはあれか、ビルマはいつ来られました。結構前か、2004年くらいか。
そのくらい
ですね。そのくらいです
ね。
はい。あの時どのくらいいましたよ、ビルマに。
あの時は
あ、そんなもんでした。
うん、
あ、
そこが写真使ってくれたんで。
あのこちらね、ビルマの私のパオまで訪ねてきてくださって、うん、あれなんですけども、はい、いくつかお知らせすることがあって、で今日ちょっとね非常に複雑な問題を扱わなきゃいけないんで、ちょっとそれに集中したいんですけども、まず法王様のことね、まあ、これちょっとまた今日カナさんからお伏せしていただいたんだけども、なんか知識ゼロからダイラマに言って幻冬舎から出てますね。で私にメールにも書いたですけども、まあ、11月に来られる予定なんですけども、金曜日ですね、胆石の除去の手術を法王様されて、いやニューデリーの病院ですね。でそれで、まあ、胆石ですからね、そんなに切ってないんですよ。非常に最先端の手術の方法をやったんで、体力の消耗はあんまりないんじゃないかってね、なんていうふうに書いてあったんですけども、でそれで今月はもうもうすでに、ヨーロッパ行くのキャンセルされちゃってるんで、もう何の予定も入ってなくて、で多分ゆっくりと静養されて、それで今月の終わりから日本へ来られる、全てがうまくいったらですね。で王様自身が非常に日本へ行きたいと思ってらっしゃるようなので、ですからまあ私は多分絶対大丈夫だと思ってるんですけどもね、いろんな私もいろんな新聞記事チェックしましたし、チベット側、まあもちろんこういう声明というのは必ずいいことしかチベット側としても発表しないでしょうけども、でもインドの新聞かなり詳しく書いてあってもね、それで胆石っていうものの性質から言ってもそんなに、もう日本来れないほどってことにはならないと思うので、まあそれでもね、もう、まあ、もうカラフルチケット買ったみたいなし、チケット買われた方もたくさんいらっしゃるからね、みんなでとにかく法様が日本来られるようにね、お祈りしていきたいと思いますけども、まあ、その情報はね、法王様の、東京の事務所のね、ウェブページにもチベットハウス、に必ず載ると思いますし、もっと詳しいことを知りたかったら、チベットの、英語のサイトがあってね、一番その最新のニュースが出るのがね、パユールコムって、パユールというのは PHAYUL ですね、PHAYUL.com ですね。そこに英語の最新の情報が必ず、それはもうチベットの、内部の人がやってますから、ね、亡命政権かその近くにいる人です。だから最新の、情報が出ますから、そこをチェックすれば絶対わかるし、と思いますけど、まあ絶対私は大丈夫だと思ってます。王様はそうなんですね。はい。それで私の方の予定も全く変わりなくね、今もう、航空券は完璧にもう旅行者の方にもあれしたし、支払ったし、完全予約取れてますし、で明日ちょっと東京の方行って、あ、明日休みだから、まあ火水でちょっと今ビザも取って、ね、でそれ取れれば、まあ、完璧ですけども、ですから一応予定通り11月6日に出る予定にしてますので、はい、ですね。それで、そんなもんから話をすること、はい、それでね、今日のことは、まあ、昨日のメールだったかな、 にも書いたと思いますけども、人生の目的について話すってね、あの書いたですけども、それはこのニューアースの第9章のね、 Your Inner Purpose っていう、もの第9章に、ね、ついて今日お話ししようと、思って、います。でそれでインナーパーパスなので、あの目的、人生の目的っていうねことにしたんですけども、あれちょっと待って、題名何にしようかな。そしたらあの、じゃあね、あの生きる意味にしてください。かっこして生きる意味、ね、生きる意味を求めたり、かっこして生きる意味で、かっことしてを求めたり。あ、そうだそうだ、なんか一つあのお知らせに忘れてたと思ったら、いよいよねこのニュアンスが出ますね。3マークですね、3マーク、あの、あ、皆さんもうすでにメール送ってますけども、3マークでちょっと意外でしたね。あのね、であそこは結構派手なとこですよね、あのベストセラーね出る。だから多分ね、お母さん呼ぶんじゃないかって気もしてるんですけどね。まあ忙しい人だからあれですけども、私3マークでそのぐらいやるような気がするんですけど、で多分だからまだ11月とかじゃないと思うんですけども、多分12月、1月、ちょっと気をつけててくださいね。ちょっと私いないから、いないけども、多分なんかね、なんかイベントするような気がしてるんでね。多分講演会か、リトリートはちょっと無理だけど、多分講演会をやって、派手にやるような気がしてますんで、ね、ちょっと、まあ、そういうのはまあウェブに当然出ますから、でそれでこの、正式に言いますと、アニューアースというのが、サンマーク出版から、ね、今月の中旬か終わりかな、下旬ぐらいに出ますから、でそれがニューアースというですね、アが取れてですね、ニューアースってなって、でね、それが、うん、あ、ちょっと副題忘れちゃったけど、新しい地ですね、新しい地球じゃなくて、新しい地になってましたね。で、意識が変わる、世界が変わるってなってる、ね、なんか。ただ私も宣伝文ずっと読んだんだけど、まあ大丈夫じゃないかなって気がするけどね。プレゼンスって分かりました？プレゼンスがね、今にあるってなってるんですよ。で、あるっていうのが単に存在の在ですね、在ですね。で、今にあるで、まあ結構うまい役だなってね。それだけじゃ分かんないけどもね、今にあるっていうだけじゃ。だけど、あんまりその変な色もついてないし、で役者の人もかなりいろんな神との対話ですかね、の役者だから、結構ベテランを起用したみたいで、ね、だからまあいい役になるんじゃないかなって気がしてますんで。まあ、皆さんすぐに手に入れるでしょうから、来週か再来週ぐらいに実物が手に入ると思いますけども、まずね、手に入れられて読まれたらいいかと思います。ただその場合ね、今も言ったけどプレゼンスって、これも私がこの話の中でたくさん言ってきて、まあ、大体皆さん分かってらっしゃると思うけども、ただ そういう意味をプレゼンスっていう言葉に込めて、でそれを、まあ、今言ったように今にあるっていうふうに、その役者の人は訳してますけども、だからそういう全ての意味を込めて今にあるわけですね。だけどそういう全ての意味をちょっと分かんない人が今にあるって言われてもやっぱりちょっとピンとこないでしょうけども、だからその翻訳を読む時もね、まあ、私がずっと説明してきたようなことを頭に入れながら読んでくれたら、そんなに見当違いなことにはならないと思いますか。はい、それで、今日はね、要はインナーパーパスって、これも非常にだって何のために生きてるかというね、もうことそのものですから、話が単純であるわけがなくて、
だけど、どうなんでしょうかね。こういうことを今の日本で、まあ職場では話さないでしょうね。職場で話しますが、こういうこと何のために生きてんだってね。で、結局ね、そのこういうことを話すことを非常に今の日本では苦手となっている部分がやっぱりあるんですよね。で、要するにこういうことをディスカッションするっていうこと自体に慣れてないから、どうそれを考えていったらいいのかっていうことがまずつかみようがない、ね、で、それでこのことに関して歴史的にはどういうことが言われてきたのか、ね、でその知識も非常にあやふやだし、で、どういうディスカッションが行われてきて、いるのか、で、今はどういう状況になっているのか、ね、そういう、まあ、何かディスカッションするので、それぐらいの予備知識なり予備の訓練ができていないとディスカッションなんか成り立たないんですけども、それが非常に今は弱いですから、だから私が今やってる作業もね、まあ、そういうことを今今日は求めてってなってるんですけども、求めるための、叩き台というか土台をね作ることを、まあ、そういう作業をしているとも言えるかもしれないですね。だから私がここでずっと喋ってきたこと、一体何人の人が聞いてくださってるのかね、ポッドキャストには1300人ぐらいですけども、だから日本の人口全体から言ったらわずかなものですけども、それでもこの本が、この本を受け入れる、あるいはこの本を通して、いろんなことを考えていくね、ための一つの土台作りには、なってくれたらなと思ってますけどね。はい。それで、だから今日はちょっと非常に重たい問題を取り扱って、重たいというのも変ですけども、深い問題を取り扱わなきゃいけないし。もちろんね、このエッカーさんたちは、それを単に抽象的な論議にとどめないで、じゃあどうしたらいいのって、ね、あなたは一体どうしたらいいのっていう、ね、っていう話に持っていきますから、非常にある意味実践的ですけどもね、だから今日は そこまでね、うまく、話すことができたらいいと思うんですけども、でこの話していく過程で今年ずっと話してきたようなことのね復習も兼ねますっていうのは、この九州の最初の頃がね、最初の部分が本当に今までのまとめに非常にふさわしいところがあるので、でその今までのまとめを含んだ上で、じゃあ、インナーパーパス、生きる目的ですね、生きる意味は、どういうことなのか、そしてそれを人生の中で実際に、実現していくためには一体どうしたらいいのかという、そういう問題に、つながっていきますから。はい。それでまずこういう深い問題となったら、やっぱりね、池田さんにちょっと最初にやってもらわないと。これリマークとか何回も取り上げてきた本で、どこを取り上げてもいいんだけども、今日のところはやっぱり具体的に生きるっていうこととつながってきますし、だけどその具体的に生きるっていうことをね、もっと深い地点から、見ているわけですよね。ただ単に具体的にどういう職業をついたらいいとかね、そういう話ではなくて、そういう話も含みながら、もっと人生を根本的なところから見ていこうっていうね、当然そうなんですけども、でそれでね、これがね76ページの、1998年のジュライですね、7月の01番、ちょっとこれ あとリマークだからちょっと短い文章なんでね。普通に人が自分とか自分の思いとか持っているものがいかに間違いであるか、例えば人体の人間の体のですね、人体のまたはその臓器の、ね、胃とか腎臓とかの臓器の存在がどの自分に負っているというのか、あれらは立派な客観である、人体それ自体はもはや人間ではない、人体は人間ではない、人体も意識もそれがあること自体で神秘である。しかし神秘と感じるこの感覚の源に遡ろうとして、それ以上遡りようがない、自然で矢印があって存在で矢印があって括弧して神様ですね、で矢印があってクエスチョンマークで、であることイコール1、なるほど、分かんないかもしれないけど、ね、要するにこれももちろん池田の我々の常識を揺さぶりかけてるんですけども、結局今年ずっと私が言ってきたことは、エゴの問題で、結局その我々は簡単に私とか、ね、自分とか言ってしまうんだけども、それが本当に、そんなに単純明快に自明なことなのかっていうこと で普通世間で、ね、生きている限りは、はい私の名前なんとかです、であなた、ね、彼っていう風なレベルじゃないと生きていけないからあれなんだけども、それをもっと、ね、見ていった場合に、自分とは一体何なのか、あるいは私が自分と呼んでいるものが、ね、果たして本当に自分なのかっていう、ね、っていうようなことを、ね、ちょっと考えていかないと、生きる目的なんて言ったって、もうあまりにも多くの混乱があるわけです。でそこで今ここで飯田さんが言ってるのは、ね、まさに自分とか自分の思いね、これはずっと今年になって問いかけてきた問題ですけども、であるいはこの自分の体って言ったって、あるいは自分は胃腸が悪いのって言ったってね、なんかまるで私がこの自分の胃を所有してるかのようだけど、だから皆さんいつ自分の胃を作ったんですか、ね、生まれてきたらあったというだけのことじゃないですか。だから本当この体っていうのは不思議で、これ本当私の体だし、で詰めれば痛いんだけども、だけど、私こんな体作った覚えないんですよ、本当に。こんな体をね。で、せいでもちろんなんか、ウェイトトレーニングすれば筋肉を作るぐらいのことはできるけども、それだってちょっとただただ単に筋肉を変えたっていうだけの話であって、もともとこの私のこの存在そのものは、私が作ったわけではないっていう、ね。とんでもない事実があるわけですよ。そういうところら辺から、私が私の人生を生きるっていう普通の考えがいかに、ね、根拠のないものであるかっていうところがね、だんだんと見えてくるし、でそして今自分がここに存在するっていうことがね、とてつもない神秘であるっていうことも、ね、もうなんとなくおぼろげながら、見えて来るんじゃないのかっていうことで、だから池田さんの場合は、そうやっていきなりストレートに球を投げちゃうから、ほとんどの人が何言ってるのかよく分かんないって、ね、なんのことですけど、そこで今池田さんが言ってるのはそういうことなんですよ、ね、だからこの一回ね、自分の人生を生きる、で自分の人生の目的は何なのかっていうことを考えていくのに、自分とは何か、自分の人生とは何か、あるいはそれは果たして自分の人生なのか、ね、というようなとこから考えないと話が全然分からない、ね、で、だからこれ池田さんのはこれ答えじゃなくて、答えもあるんだけども、ちょっと我々の常識を揺さぶるために、ね、入り口として入れてます、入れました。はい、
あ、
はいはい、どうぞどうぞ。ここ空いてるから。で、いつもね、私この、次ね、ちょっと村田藩さんの法要を見ますけども、本当にね、先週だったかな、言ったですけども、私が、大体もちろん今日は 今日の話、大体まあ話の内容を決めるんですけどもね、でその話の内容を決めてから、まあ、その話の内容に入るきっかけとしてね、テクノタンさんなんかおっしゃってないかなって、これをペラペラめくるとドンピシャリとか必ず回ってるんですよね、不思議なことに。で、で、ね、で今日のところもまさに、この問題について後で詳しくね、エカさんの文章を読みながら見ていく、そのことについてまさに、ティノタンさんが書いてますから、まずねそれから入っていきましょうね。29ページね、1月の第3週ですね。1月の第3週だから、まあ雪がね降ってますね。これもすごいですよ、最初の2行はね、私たちの時間はただあることのためにあります。あることって something じゃなくて存在するってことですね。ただある、just to be っていうかな、just to exist っていうか、ただ存在する、ね、私たちの時間はただあること、ただ存在することのためにあります。いきなりなんだけど、ほんとね、これがこういうのどうみんな受け止めるのかなって不思議なんだけどね。まあこの一方案で集まってくださってる人たち、あるいはこのポッドキャストを聞いてる人たちは、まあ、こういうものに接しても大それほどねトンチンカンな的外れな受け止め方はしないと思いますけども、ただあることのためにある、ただ存在することのためにあります。ただだからこれを理解するために、ただ存在するっていうことがとてつもなく深いものであるってこと、でそれがもう、まあ、池田さんの言葉を使えば神秘であることね、あるいは我々がずっと使ってきた言葉で言えば奇跡であるということね、そして、その奇跡神秘を深く深く感じていくための、方法ね、として例えば呼吸を見るとかことを、まあ、我々はずっとやってきているから、ここでただあること、ただ存在することのために私たちの時間はあるってことは、私たちの人生はあるっていうことですよっていうことなんだけども、これ通用するかなっていつも思うんだけど、まあ通用しないんだろうなってまあだからこれがどれほど通用するかが私も本当に見当もつかないし、あるいはまあ今通用しなくても何やかやっていくうちにやがては通用していくのか、あるいは多くの人にね、まあ、今回のね精神でもまあちょっと皆さんのお話したけど、非常に何て言うかな、息を見つめるっていうことの中にね、それだけにもうそこにもすでに安らぎがあるんだってね、いうことをね、なんか分かってきてくれたみたいですけども、だからそういう呼吸瞑想をして息を見つめる、ただそれだけをしている時に、そこにものすごく深い安らぎがあって、でそれは 何もしてなくただ呼吸を見つめてるだけなんだけども、そこに、深い安らぎと、喜びがあってっていうことを自分の実感としてね、そんな私が散々言うとか、あるいはティクナタンさんが、ね、おっしゃるとかじゃなくてね、自分の実感として本当に納得できた時に、そこに無限の深さを見ますから、だからそれで初めてこのティクナタンさんがいわゆる私たちの時間はただあること、ただ存在することのためにありますっていうことのね、無限の深さが分かるわけですよね。だからそれが分かれば、まあ、全てが分かっていきます。そしてじゃあちょっと続けますよ。私たちだけど、まあ、今言ったように今言ったようなことが普通は通用しない、ね、じゃあなぜ通用してないのか、なぜほとんどの人にとってのはこういうことは理解できないのか、ね、でティクナタンさん自身もいかに 普通の地球上のほとんどの人にはこれが通用しないということを全て熟知した上でね、まあ、言ってるわけですよ。でじゃあどういうことをおっしゃってるかというと、こうですね、私たちはあることより、ね、存在することより行動することが重要だと考える傾向があります。私たちは何かをしていないと時間の無駄遣いをしていると思ってしまいます。それは間違った考えですって、いきなりこの人ね、はっきり言いますね、おっしゃいますね。何よりも私たちの時間はただあること、ただ存在することのためにあります。何のために私たちの時間は存在するのでしょうか。生きるため、平和のため、喜びのため、愛のため、これらは私たちの世界が最も、そして切実に必要としているものなのです。でそして最後がね、1行で、これがね、後でエクアさんの話と通用、つながっていきますからね、ちょっと覚えてくださいね。存在する質が行動の質を決めるんです。質っていうの分かりますね、質問の質ね、要するにクオリティです、クオリティね。だからどう存在するかね、その質、クオリティが行動の質、ね、行動するアクションの時の、アクションのクオリティを決める、決定づけていくっていう、ね、そういうことですね。だから今自分が自分であることの、ただ自分が自分であることのこの、どういうふうに今自分が自分であるなっていくか、で そのクオリティが、さあ今これから自分がね、いろいろやること、人と交わること、いろんなことを社会活動することね、職業でいろんなことをすること、それの行動の質を決めていくっていう、ね、そういう話に、なっていきますね。でだから、まあ、今日の話も大体今トナタンは非常に短くコンパクトに言われたことの範囲の中に全部収まるんですけども、ただ、まあ、あまりにもこれだけじゃちょっと、分かりにくいと思うので、まあ、これからね、そうもっと見ていきましょう。で今日の話はね、まあ、大体今までの話の続き、まとめでもあるんだけども、ちょっともうちょっとね、実践的な面も出てきて、で要するに、どう生きるかっていった場合に、純粋にスピリチュアルなレベルでもいろいろ話せるわけですけども、で、まあ、今が話しますけども、でも同時に我々は一人の人間として、あるいは一人の社会人としてね、この現代の日本社会、あるいはこの地球上に今生きているわけですよ。でってことはもちろんいろんな経済活動をどうしてもせざるを得ないわけでね、要するに職業に就かなきゃいけない、あるいはいろんなことをしなきゃいけない、ね、でその時に、どういうふうに、生きたらいいのか、もっともその世俗的な意味でもね、っていうことが非常に、まあ、問題になってくるわけですよね。でっていうのは、スピリチュアルなことを求めていれば求めているほど、じゃあ自分はどういうふうにお金を得てね、収入を得て、どういうふうに、生きればいいのか、ね、どういう職業に就くべきなのか、ね、それはもうここにいる人だけじゃなくて全ての人にとって非常に切実な問題で、でまあとにかく生きていければいいんだっていうね、なんて言うんだったら話は簡単なんですけども、まあ、こんな私の話を聞きに来たり、あるいは、ね、こういう本を勉強しようとしている人たちにとっては、やっぱりそれただ単に存在する、生存するだけじゃなくてね、もっとなんていうかな、意味を求めざるを得ないわけじゃないですか。 でも意味を求めててもね、やっぱり生存していかなきゃいけないわけで、要するにどうしても収入が必要なわけで、じゃあその収入をどうやって得ていくべきなのか、というようなね、非常に、まあ、ある意味生々しい、問題とぶつからざるを得ないわけですよ。だからそういうことを踏まえて、今からね、母さんといろいろお話しします。 っていうのはこう、まあ、あのね、ご存知のようにこの江川さんという人は、まあ、あのまあスピーチャーティーチャーですけども、まあ、お坊さんではなくてお坊さんのようになんかどっかの、深い山の中で生きてるとかねじゃなくて まさに本当に世俗の中で普通の人に囲まれて生活していて、で普通の人っていうのはもちろんそれぞれがみんな職業を持って家庭を持って、でそういう中で安さもっさしてねあのいろいろやっていますから、だから、まさに皆さんと、ね、あのポッドキャストを聞いていらっしゃる方と同じ状況で、その中でじゃあどうやって私はもうちょっと意味のある人生を生きられるのっていうね、ただ単に生存していくだけじゃなくてもうちょっと意味のある、もうちょっと生きがいのある、もうちょっとあの深いねあのところで満たされる、でそういう人生をどうやって生きたらいいのっていう話になってきます、ね、だから何て言うかな、あの特にねそれもあのこの先進国って言われる国の特に若い人ですね、だから先進国ってこう、まあ、一応、まあ、お金があってね、だからまあ少なくとも今日食べるものとあの住むところはまあ保障されているね、もうそれだけに精一杯ってことは まずないわけ、まあまあ今ねもちろん今はもう現代の日本でもそうじゃないってことはそうじゃなくなりつつあるとかもちろんねあのそうなんですけども、ね、だけども、いきなりねあの飢え死にするとか、ね、そういうことはまあ、あのそういうのもあるかあの、ねあのね、やっぱりもっと貧しい国と比べたらないわけ で、ね、でその時にどうしてもね、そういう国で生まれた特に若い人は人生の意味と目的これを問題とせざるを得ないんですよ。でそれを問題にするっていうことに対してそれは贅沢だっていうねあの見方はあるの私も承知してますね。あのだってほとんどの人たちもそんな人生の意味も意味 あのミーニングとパーパスもそんなへったくれもなくてとにかく今とにかく食べるものがないっていう、ね、状況に置かれている人が本当に多いんですから、ね、だけどももうちょっとねあの人間余裕ができてくると、それもだから特に先進国の若い人ってことになりますけどね、どうしてもただ単にあの食べ物があればいいっていうだけじゃ済まなくなるわけですよ。でそれはしょうがないんです、しょうがないしあのそういうふうになってるわけですからね。でその時にあの意味と目的を求めざるを得ないね。でそこでもうありとあらゆる混乱があって、その意味と目的との求め方のところであまりにも多くのなんていうか迷いって言ったらあれだけどもがあってね、まあそこでもちろん失点抜刀しちゃうわけですよ、ね、まあその意味と目的とを求めて何かものすごくねたくさんの活動しちゃうとか、あるいは活動もできずにとにかく何もできないっていうね状況になっちゃうとか、あるいはものすごい強いあのストレスを感じるか、あるいはあのもう退屈で退屈でしょうがなかったりとかね、であるいはあのとにかく一生懸命お金儲けてねあれしたらばしたらば、自由とねあのなんていうかな意味が人生の意味をね人生の意義を感じることができるんじゃないかと思って一生懸命働いてる人もいるし、である程度までねあの成功してある程度のあのね人が羨むような年収を得るようになって、でそこであの意味を感じているかというとそうも言えなくて、自分が期待していたほどの、ね、意味がどうしても感じられないっていうね、っていうようなあのことがあるわけですよ、ね、でそういうことでもうあのなんていうかな、まあ、多分ねこういう話をわざわざ聞きに来るあるいはポッドキャストで今聞いているっていう人はもう今私が言ったようなことは もう散々やってきているはずなんですよ、ね、でその上でどうしても、満たされないものがある、どうしてももっと何かを自分の人生に求めざるを得ない、だけどもそれが何なのか、それは年収1000万2000万円を目指すことなのか、ね、年収2000万円あればようやく自分が好きなことができて、それで初めて自分の人生の意味を感じることができるのか、ね、だから要するに結局それはお金のことなのか、あるいはキャリアのことなのかっていうね、そういうふうに、まあ、考えて、もちろん多くの人はそうやってるんでしょうけども、でもどうもそうじゃないんじゃないのっていうことを感じるから、まあ、仏教とかね、あるいは瞑想とかに興味を持って今やってらっしゃると思うんですよ、ね、だけど、まあ、だからそこら辺は皆さんがね、いろいろ感じて、やっていて、で、もうでここでね、江川さんが非常に非常に2つ、の言葉を使ってそこの意味を整理しちゃうんですけど、1つはインナーパーパス と、アウターパーパス、アウターですよね、アウターパーパスというね、っていうアウターパースパースですね、ことを言ってます。インナーで内なるね、アウターの外ですね。だから、まあ、もちろん分かるように、内なる意味って言ったらはもうやっぱり精神的な目的なりね、ことで、でアウターというのはもっと具体的な要するに具体的な何かの職業であったりとか、何かのキャリアであったりとかで、具体的なことですね。でだからその内なる目的と外で達成すべき目的ね、この2つのポイントから見ていかなきゃいけない。だけどもじゃあそれが本当きれいに2つ分かれるのかって、分かれるはずがないじゃないですか、一人の人間として生きていてね。だからそれはもう当然この2つは密接につながっていてね。で、じゃあどちらが大事かといったら、もちろんインナーパーパスの方が大事に決まってるんですけども、でそのインナーパーパス、内なる目的、要するに我々一体何のために生きているのかっていうところでね、第一体の先生たちがそこでなんかこう非常に曖昧なことを言うんです。この人非常に簡単なこと言ってるんですよね。すごいですよこれ。Your inner purpose is to awaken だって。いいですか。Your inner purpose is to awaken。要するに我々の内なる目的っていうのは to awaken ね、目覚めることだ。非常に単純じゃないですか、ね、シンプルこの上なんですよ。だから話としてはまずこれを抑えなきゃダメなんですよ、ね、望月さん何のために生きてるのか、目覚めるために生きてるってなったらね目覚めるために生きてね、相田さん目覚めるために生きてる、これがまずここを抑えることがねまず第一歩ですね。でその上で、でも相田さんもね若い男性としてね、収入が必要だし、ね、だから職業をつかなきゃいけないね。で、まあいろいろね、悩んでるかもしれないけども、だからこの目覚めることっていう自分の人生の目的をしっかりすることで、じゃあ、アウターパーパスね、外の目的はどういう職業に就くべきなのか、ね、っていうことが見えてくる、ね。だからまあもちろんそこで、まあ、ありとあらゆる非常に複雑なことがあるに決まってるんだけども、だけどそうじゃなくて、これをここがはっきりしないで、アウターパーパスね、外の目標だけを探し始めると、自分は一体どういう職業に就くべきなのか、でも何が分かんなくなってしまうっていうね、結局そういうことじゃないですかね。でほとんどのね、それは何も若い人だけじゃなくて、若い人は若い人で、ね、中年の人は中年の人で、ね、老人になったら老人の人で、もうすでに引退した人は引退した人でね、人でそれぞれ のどう生きるべきかっていうのがね、非常に問題になってきて、でだけどもそこでそのいきなりアウターパープスね、外の目標とかを話し始めちゃうと、もうどうせ何が分かんなくなることだし、まあ、そんなことはもう散々みんなね、他のいろんな人たちが話してるから、私が話す必要は全くないんですけども、だけども絶対に抑えなきゃいけないポイントは、 あの我々の目的っていうのはアウェイクンすることっていう、目覚めることだっていう、そこなんですよ。だからもちろん to awaken って言われたってこれまだ何も言ったことにはならないんだけども、だけど一応 to あの我々の生きる目的っていうのは to awaken だっていうね、そこをまず押さえましょう、ね、その上で、まあ、この awaken っていうのはどういうことなのかはもちろん今から見ていきますけどもね、だからね、要するにあの戦略としてはあまりにもこの生きる目的とか私はどういう人生を生きたらいいのかっていうねことであまりにも多くの混乱があるから今整理してるわけですよ、ね、でそれで、なんていうかな、そのなんかもう世俗を捨てちゃってなんかもう純粋にあのピュアなスピリチュアルなことを求めてるっていうようなことじゃなくてね、まあ、で実はこのエカさん相手にしても、まあ、普通に生きている人たちのことですから、だからそれぞれの家庭も持ってる、あの仕事を持ってるね、ちゃんと収入を持たなきゃいけない、でそういう普通の世間を生きている一般の人たちがどう生きるかっていうところでね、あまりにも多くの混乱があるからちょっと一旦整理をして、インナーパーパスとアウターパーパスというのに分けてね、でインナーパーパスが大事 でインナーパーパスっていうのは一体何かって言ったら要するにトゥアウェイクンだ、目覚めることなんだっていう、ね、でこれは一応これ、まあ、最初の整理ですね、だからこれ整理だから、だからこれで全部全く何も明らかになってないんだけどね、だってアウェイクンするたってどういうことか、また説明何もないから、だけど一応この線 をまず押さえるっていう、ね、ことをしてくださいね、はい、それで今からねこのアウェイクニングっていうことを見ていきますね、だからあの大体のそのストラテジーっていうのが戦略としてはこのアウェイクンする、目覚めるっていうことは一体どういうことなのかを徹底的に理解する。で、これはもう完全に自分の内側でやるべきことですよ。これはもう職業と関係ないじゃないですか。ね、でそれでこの内側で、やるべきことをきちんとやった後で、それがはっきりした後で、はい、でも自分は一人の社会人として職業を選ばなきゃいけないしね、収入も必要だから、じゃあ具体的にどうしたらいいのかっていう、次のステップが踏めるわけ だけども最初のステップのところでこのアウェイクニングっていうのは一体どういうことなのかね、これをきちんと見ていきましょう、ね、それでこのアウェイクニングっていうところ今からね、あのこれ今259ページに、ね、なりますけども、あの、ここでね、あの今年私らが問題にしてきた問題のほとんどが凝縮されてあります、ね、でこれは皆さんが、瞑想の問題としてね、あの瞑想、皆さん瞑想するときにぶつかってきた、問題、がまさにこの問題です、瞑想が要するにうまくいかない、なぜ瞑想がうまくいかないのか、それの原理的な理由が今日ね、あのはっきりします。だからある意味、あのチョゲム・トゥルンパ・リンポチェがね、あのスピリチュアル・マテリアリズムをカッティングするスピリチュアル・マテリアリズム、スピリチュアル・マテリアリズムを断ち切ってっていう有名な本があって、それを一回取り上げたことはあったと思いますけども、まあ、今日のところもエッコアルトさんあの流のスピリチュアルマテリアリズムを断ち切ってですね、これもすごいです今日のところ、ね、でこの今度出るあの翻訳でアウェイク、アウェアネスってどう訳すかが非常に興味あるんですけどね、であのアウェアネスとね、あのこのエカーさんの場合アウェアネスとティンキングっていうものを、これを非常にあの2つをね、なんていうかな、非常にくっきりと分かれたものとして扱っています。でティンキングっていうのはね、あの皆さんが今していることですね、いろいろ今考えてると思いますけどね、あのずっとペチャクチャペチャクチャね、あの頭の中で喋ってることですね、あるいは瞑想の最中にずっとね、あの 国旗を見なきゃいけないはずなのに、もうなんかバーって話しちゃって、喋っちゃってる。で、そのことですよ。で、その、で、もう一つ、アウェアネスっていう言葉を、エッカーさん使うんですけど、これは、そういう思いを手放して、思いを手放して、例えば今呼吸を見ている。吸っていることに気がついている。吐いていることに気がついている。だけど、相田さんがそれを、相田さんが呼吸を吸っていることに気がついて、吐いていることに気がついたときに、相田さんはもうすでに、thinking はしてないんですよ。ね、この間も言ったけども、thinking、考えるってことと呼吸を見るってことは、両立不可能なわけね。ですか？だから、考えてしまったら呼吸を見ることはできない。でも逆に呼吸を見ることができたら考えを手放し、自動的に手放していることになるね。だからこの2つは両立不可能だから。ですか？で、それでね、相田さんが呼吸を見ることができたときに、その時は自動的に思いを手放している。だからそこには thinking はないんですよ。ね。thinking はないけども、じゃあぼーっとしてるからぼーっとしてないわけですよ。で、非常に明瞭に自分が今息を吸っている、吐いている、吸っている、吐いているってことを、今気づいてるわけね。で、その気づいている意識を今アウェアネスって呼んでるんですね。いいですか？で、気づいている意識、そうか、私は今気づいている意識って訳してるのか、ね、気づいている意識をアウェアネスする。で、それは thinking ではないです。で、これは皆さんもアナパナやってるからわかると思うけどね。だから自分のアナパナの経験を見てね、で、ね、カナさんがうわーっと ボスのことを考えてたら、それは考えてるんですよ、thinking のことね。だけどボスのことを手放して呼吸を吸っている、吐いている、吸っている、吐いていると完全に気づいていた。その時ボスのこと考えてないでしょ、ね、で、その時を気づいている意識、ね、で、このここではエッカーさんアウェアネスと呼んでるんです、ね、で、だからこの thinking とアウェアネスとの違い、考えと、それと気づいている意識との違い、ね、これを2つ押さえてください。いいですか？で、これはまあ皆さん瞑想やってる人だからわかると思うし、そしてまあね、今回セッションの参加者もね、言ってくれたんだけど、まあ、ようやく初めてね、この thinking、要するに雑、まあ、いろんな言い方ができるの、雑念とかね、まあ、いろんな言い方ができるけども、それと呼吸を見ているね、今私の言葉では気づいている意識、エクアさんの言葉ではアウェアですね、それが全く違うもんだっていうことがようやく納得できたってね。一人の参加者が言ってくれたんですよ、ね、すごかったでしょ、ね、そういうもんなんですよ、ね、で、その時に、これじゃないね、こっちの気づいている意識の時にそこにどれだけ深い安らぎ があるか、ね、これはもう、これはもう各自が経験するしかないことでね、これはもう実際もうそれを自分が経験しないからわからないのね。で、経験すればわかるし、ね、で、これを経験できるかできないかだけなんですよ、瞑想っていうのは。で、その経験、それを経験するためにまあメソッドってものがあるんだけども、ただメソッドってもののものすごい問題点を今からこれから見ていきますからね。で、それは今年ずっと私らが話し合ってきたことと全く重なりますから。じゃあどういうことなのか、ね、で、一応いいですね、この thinking と aware ですね、いろんな考え事と気づいている意識ね、この2つを皆さんの、瞑想体験を思い浮かべながら、ね、してください、ね、でこれね、非常に重要なとこなんで、ちょっと丁寧に読んでいきましょう、ね、で、いいですか、今言った人生を生きる目的っていうのは目覚めることだって、ね、アウェイクンすることだってなって、でもじゃあアウェイクニングってね、一体どういうことなのか、ね、これもねまたすごいんですよ、この人ね、さらっと書くんだけどすごいこと書くのね、本当にね、 で最初の1行で読みました。Awakening is a shift in consciousness in which thinking and awareness separate.あ、ちょっとこれだけ分かんないと思うけども、要するに我々はずっと今までね、川野さんもずっと考え続けてきたわけですよ、ね、ボスのことを考えたりね、いろんなことを考えたり、明日のことを考えたりね、昨日のことを思い出して嫌な思いしたりとかね、ずっと考えてきたわけ、ね、でそれ以外は知らなかったんですよ、川野さんは、ね、その中でずっと失点バットしてきたわけね。で今はね、初めて呼吸を見た。で呼吸に気がついている、吸ってることに気がついている、吐いていることに気がついていた時に、もうすでにそのカナさんが本当に呼吸に気がつくことができたら、その時カナさんはもうシンキングを手放してるんで、手放してないと見えないからね、ですか。でその時にカナさん生まれて初めてシンキングっていうものから解放されて、ただ気づいている意識っていうものが存在する、自分の中にっていうことに気づく。でこれはもう質的に違うから、で私は今までダイメンションが違うという言い方をしてきましたけども、次元が違うというね、でもう次元が違うんですよ、ね、だからこっちからこっちへ入ったら、全く川野さんは全くあれって思うぐらい違った次元に入ってと感じるわけですよ。いいですか。はい、でそれでだからアウェイクニングっていうのは一言で言えば、このシンキングからアウェアネスへ変わること、つまり考え事から、気づいている意識の方へ、シフトすることね。非常に単純に言えばですよ。いいですか、まあ、だから今はだいたい大雑把な方向性をただ言ってるだけですからね。だけどもまあこう言えばね、だいたい皆さんとしてはだいたいの見当がつくと思いますけど、だけどもただね、その今気づいてる意識とかアウェアなそこと、ね、言いましたけども、これは、どうなのかな、まあ皆さん多分ね、非常に明確に感じてる人もいるだろうし、なんとなく薄ぼんやりと感じてる人もいるだろうし、あるいはなんか言葉を覚えてるのは今一つピンとこないっていうね人もいるでしょうし、ね、今これポッドキャストを聞いてらっしゃる人の中でも、ね、だけどそのだけどね、皆さんがわざわざこんな今日一本まで来てるってこと自体がね、せっかくの日曜日なのに他に行くといくらでもあるでしょうにね、わざわざ一本までいらしたってこと自体がね、やっぱりもうみんなそれを何が感じてるからだと思うんですよ、ね、私はそう思うし、これ今ポッドキャストをねわざわざ聞いてくださってる人も多分もうすでに自分の中で何かを感じてるからだと思いますね。で、まあ、ヤカさん自身もおっしゃってるんだけど、まあ、この本をわざわざ読んでる、読んでそこに何か意味を認めてるってこと自体がもうすでにあなたの中に何か生まれてきてる証拠だって、ね、じゃなかったらこんな本読まないし、わざわざ一本案なんかに来るはずもないし、わざわざこんなポッドキャストを聞くはずもないんですよ。全く意味をなさないからね。ですか。だけども少なくともこの井川さんや手倉さんがおっしゃることに意味を感じているならば、だからこそ今ね、今皆さん来てらっしゃるんだと思うけども、っていうのはすでに何かが生まれつつある、ね、で、だからそれはなんていうかな、まあ、ある人にとってはね、もうもう一気に何かがガラッと変わっちゃって、はい、もうすぐそれで終わりっていうこともあるでしょうけど、 ほとんどの人にとってはプロセスだっていうね、まあ、だんだんと変わっていく。だからカーナさんがね、アナパナで気づいている意識っていうものを初めて知って、そこにどれほど安らぎがあるかってことを知ったとしても、またすぐにまたね、シンキングに戻って、ね、ボスとまたいさかいをしてしまう、ね、 すっかり忘れてしまう、ね、だから行ったり来たりになっちゃうわけね、しばらくはね。 だけども今まではこっちの世界しか知らなかったのに、 でもこういう安らぎの世界があるってことを知っただけで全然違うじゃないですか、ね、だけどもしばらくはこれそれを行ったり来たりせざるを得なくて、でしかもこっちでもう長いこと生きてきたからこっちの癖がついちゃってるからね。だから今新しいものを感じたとしてもこの新しいものを自分の人生の中に入れるっていうことが非常に難しいんですよ、ね、要するになんか日曜日に日本庵に行ってその日本庵にいる間は何かを感じてたんだけど月曜日会社に戻ったらまた来なさいとかね結局そうじゃないですかね。ね、リトリート行ってとか、ね、山奥のリトリートセンターでね、どっかの制度たちと一緒にあらばしてたら非常に気持ち良くなった。だけどもそれが終わって東京戻って、ね、会社に働きやすい全部忘れちゃったとかねもう大体そうじゃないですか、ね、だからそこをどう瞑想会やあるいはリトリートで感じたことを自分の実際の生活の中に入れていくか、自分の今までの生活とここインテグレートという言い方してますけども統合していくかっていうね、それが非常に大事になってきますですか。でだから今まではその思いの中にズブズブズブズブはまっていたのからそこから、出ていくね、ですか。でまあだからこれはもう散々喋ってきたことだから今日は、まあ、今日はね、それ以上説明する必要ないと思いますけども、でそれでね、だからそのいろんな思いの中にズブズブ入っていて、ね、このシンキング考え事の中に入っていたわけですよ、ね、それで今でも、この気づいている意識っていう方に川名さんがシフトした場合、シフトした後でね、じゃどうなるかっていうと、もちろんカナさんとしてはまだ考えなきゃいけないわけです、いろんなことだけども今までは考えることの奴隷になっていたのがこれからはね、考えることを自分の使用人として使えるっていうね、非常に面白い言い方してますけど、だから主従関係が逆転するんですよ。ですから今までは考えの奴隷だったわけね、だけどもこれからは考えることを、自分の召使いとして使う、自由、自分は主人なんですよ。で主人というのは召使いをただ使うだけじゃないですか、ですか。だから召使いによって何か自由を奪われるってことはないわけ、そういう関係になってくるよね。でだからだからそういうものをね、含めてアウェアネスというあるいはまあ、プレゼンスね、今度の翻訳では今にあるっていう訳してらっしゃるみたいだけども、そういうわけですよ、ね、でまあここはもう今までずっと話してきたことだからいいですね、で今からね話すところが259ページの第3番目のパラグラフね、これがめちゃくちゃ面白いしこれがねスピリチュアルマテリアリズムの断ち切ってなんですよ。ねじゃあそういう目覚める、ことをどうやったら起きるのっていう話じゃないですか。でねまあそれはねまあここはもう瞑想会だしだからまあこれ終わった後でねアナパナのやり方もちろん説明しますけども、だからまあ私らの、文脈ではねまあ私がアナパナのやり方を教えて川原さんがそのアナパナをやって、でそうしたらアウェイクニングが起こったっていうね、まあ普通はまあそういう流れになるんだけども、まあ普通はそう多くの場合なかなかならないじゃないですかね。みんな今年何話し合ってきました、全ての人がほとんどの人がね瞑想のメソッドをもう知り尽くしてるんですよ、ね、だけども何にも起こらない、だけども瞑想が苦しみしか生まない、だけども瞑想するとなんかもう顔が あの筋肉痛になっちゃう、ね、あの体が痛んで痛んでどうしようもないっていう、ね、で、それ、で、それは、メソッドをあの変えだからあどうも A というメソッドが良くないから B というメソッドに変えるとかね、あるいは B というメソッドでもあの A という先生があれだから B という先生につくとかね、まあまあでまあいろいろやるんだけども、どうもそうではないっていうことをね、まあ、今年ちょっと喋ってきたじゃないですか。でそれでどういうことかっていうと、これもまたすごいんですよ。The initiation of awakening process is an act of grace って、ね、grace っていうのがねちょっと分かりにくいと思うんだけども、あのね、さっき英語の辞典調べるとね、God's kindness っていうのね、神様の親切っていうんですよ。これもすごい訳でしょ。だからこれどういうことかっていうと、あの今ね、だからそういう目覚めは、だってカーナさんと目覚めたいじゃないですか。ね、目覚めたいでしょ。だけどじゃあそれはカーナさんが目覚めたいと思うからかすぐに目覚められるのかって、だったら単純じゃないですかね。だからそういかないでしょ。で例えばそのアナパナをやってみたところでね、でそこでなぜかって言ったらば、それはあのアクトブグレイスで、グレイスっていうのが God's kindness、 あの神様の親切の行為だから、まあ要するに神の恩寵みたいなもの、まあ、これもちょっとキリスト教の文脈にもちろんなってますけども、要するにだからこれは仏教の文脈で言えば、神様の好きな言葉で他力ですよ、ね、絶対他力になっちゃうのね。要するにあのね、まあ、これ浄土真宗のお仏壇だけども、親鸞聖人的に言えばね、あの弥陀の誓願に助けられ参らせてっていう、ね、阿弥陀様の誓願、実は阿弥陀様がカーナさんを救おうってね、そうおっしゃってくれてたから今カーナさんは救われる、それはカーナさんの救われたいとか目覚めたいという自力によってじゃないんだってね、ことは、まあ、浄土真宗 の浄土の流れではそう言いますけども、でそれに対して禅宗はすぐ自力だって言うんだけども、そんな単純なわけがなくて、ね、だから今ね問題にしてるのはそういう目覚めるっていうのは本当にただ単に自分の意思だけでできるような問題なのかっていうと、どうもそうじゃないっていう、そういう話なんですよ。で、でこっから先もね本当にね、これは親鸞聖人かっていうような話が続いてね、You cannot make it happen, nor can you prepare yourself for it, or accumulate credit toward it. これはね、どういうことかというと、その今ね、アウェイクニングのこと言ってるんですよ、目覚めるってね。目覚めるっていうことを、ね、相田さんが相田さんの意思の力で起こすことができるのか、っていうか起こせないっていうんですよ。で、あるいはそれを準備することができるのか、それもできないし。で、accumulate credit、っていうのはこれはまあ、まあ、苦毒を積む、まあ、クレジットってまああれですね、あの大学生があの単位を積んでいくようなもんですけどね、そういう要するに自力の努力ではどうにもならないとこがある。でそれで次もまたすごくて、 There isn't a tidy sequence of logical steps that leads toward it, although the mind would love that.だからこれも、はい、こうすればこうなって、こうすればこうなって、こうすればこうなって、はい、アウェイクに起きましたってね。で、いかにもなんかそれ好きじゃないですか、我々の心はね。だったら非常に楽じゃないですか。もちろん非常に何をすべきかはっきり分かっちゃって、はい、こう、あの、ねえ、こっからニューヨーク行くんだったらね、はい、ここから稲村ヶ崎に行って、江ノ電乗って鎌倉行って、鎌倉から、成田空港まで行って、成田から飛行機乗って見送りましたってね、なんかロジカルに行けそうだけども、そんな感じでどうもアウェイクにはいけない。あれちょっとこれ、いや話が違うじゃないのってね。だってなんか普通瞑想メソッドの本読むと、いかにもそう書いてあるじゃないですか、ね、 だけど皆さんはもうお分かりのようにね、そのいかにもなんかこうやったらこうなって、こうなったらこうなって、こうなったらこうなってっていうね、瞑想メソッドをいかやってもどうも必ずしもそうはならなかったっていう経験をね、皆さん持っていらっしゃるじゃないですかね。でそれでそのなんていうかな、だから そこにね、ここもまたこれ本当に親鸞さんなんだけどね、 You don't have to become worthy first. It may come to the sinner before it comes to the saint, but not necessarily. これどういうことかっていうと、シナーというのは罪人ですよ、ね、で、セイントというのは聖者ですね。だからもそれはそのアウェイクニングっていうのは聖者よりか先に罪人の方に起こるかもしれない。まあ必ずしもそうじゃないけどもっていう、ね、だって私どうしたらいいのってね、なんか一生懸命なんか道徳を守っていい人になって、そしたらアウェイクニング起こるのかってね。でもそうじゃない。でこれはまさに善人なおもて、善人すら往生する、ましてや悪人親でした、ね、あれでそうですね、悪人小規説とかなり似通ってますよね、でそれで、ね、これでとどめの一発がね、 There is nothing you can do about awakening。 こんなこと言われたらどうすんのよ本当に。だからこのアウェイクに関してはあなたは何もできないって、じゃあもう帰るしかないわけ、ね、で、でそれでこっからがね、エクアラス三流カッティングスルーでスピリチュアルマテリアリズムですね、Whatever you do will be the ego trying to add awakening or enlightenment to itself as its most prized possessions and thereby making itselfMore important and bigger. ああこれで終わりだね。あのね、これわかるかな。あのね、さあ目覚めるぞって頑張っちゃうと、それは結局エゴがね、そのアウェイクニングとかエンライトメントね、その目覚めとか悟りっていうものを、最もなんていうのかな、最高の所有物としてね、持とうとする、そういう試みなんだ。でそれによって、そのエゴがその自分はアウェイクニングとかエンライトメントとかを持っているね、それぐらいすごい、ものなんだっていうふうにする、そういう試みなんだっていうことなんですよ。だからこれはこのゾンサー建設リンボチェに言わずだと、まあエゴズバージョンオブダルマですね、エゴバージョンのダルマに大抵の人がなっちゃっているっていうね。でそれで、これも Instead of awakening you ask to the concept of awakening to your mind or the mental image of what an awakened or enlightened person is like and then try to live up to that image。 これでもうこれで綺麗になるでしょうね。要するにね、どういうことかっていう と、だから実際に本当に目覚めるじゃなくて、実質的に本当に目覚めるんじゃなくて、あなたは目覚めるっていうことのコンセプトね、概念を、あるいは、を、ただ心に与えただけにすぎない、あるいは目覚めている人、あるいは悟った人っていう、そういうなんかイメージですね、それを持っちゃって、そしてそのイメージに沿って生きるっていうね、自分は悟った人間だぞとかね、自分は目覚めた人間ああもうなんかもうちょっとなんか めまいがしてきますね、これね、もう本当まさにそうじゃないですか、ね、でだから本当に実質的に目覚めるんじゃなくて、このアウェイクニングとかエンライトメントね、目覚めるとか悟りっていう、いうコンセプトね、概念をめぐってありとあらゆるエゴが忍び込んできちゃうわけですよ、それをめぐって。 これはたまったもんじゃないですよ。なんていうか、まし、それよりか自分は世界一の金持ちだとかねぐらいのがまだいいんですよ、ね、あのフォーブスに載ったね、あの世界のだから100番の中に入ったとかねぐらいで喜んでるぐらいの方がまだあのイノセントなんですよ。それよりか自分は悟った人間だぞと思い込まれちゃうとね、あまりにもやばすぎる。自分は目覚めた人間だぞって思い込んじゃうとあまりにもやちょっと危険すぎる。で我々がそれどれほど危険か、まあ、ここはまあね知ってるじゃないですか。で結局そここういうことだったわけ、ね、つまり結局そういう目覚めた人悟っている人っていうメンタルイメージをもてあそんでだけに過ぎない。そして、それは私がなんか私は悟った人間だぞって勝手に思ってるだけじゃなくて、でカーナさんにそう思ってほしいわけね。カーナさんに山下って人が悟った人間だと思ってほしい。でそれでカーナさんのイメージで持ってね、で私はあの悟った人間だとカーナさんに思ってもらって、で私とカーナさんとかそういうごっこ遊びをしてしまうっていう、ね、結局そうでしょ。結局あの宗教教団で起こってるってことはね、ほとんどみんなそうなんですよ。要するに宗教教団のリーダーがいてね、その人があの自分は悟った人間だと思い込んで、でそしてその宗教教団の構成員がいて、でその人たちが自分たちの先生を悟ってると思い込んで、でその2つのグループの間で結局そういうごっこ遊びが進んでしまうっていう、ただそれだけのことなんですよ、ね、でそしてそれは、another unconscious law that ego plays、ね、まあ、結局エゴのお遊びに過ぎないっていうことなんですよ。だからでなぜこれかなり本当めちゃくちゃきついこと言ってます。でもなぜそうなのかっていうと非常に簡単なことでね、これがエゴっていうものがいいですか、アウェイクニングっていうのはエゴから目覚めることなんですよ。ってことは要するにどういうことかっていうと、エゴからの解放でしょ。ってことはそれはエゴの消滅なんですよ、ね、だからエゴにとっては最悪のことなんですよ。それだからこそエゴは最後の抵抗するわけね。そしてその最後の抵抗っていうのが実に巧妙な抵抗をするわけですよ。どういう抵抗かっていうと、相田さんが相田さんのエゴからアウェイクンするんじゃなくて、そうじゃなくて相田さんは自分はもう目覚めた人間だっていうねっていうと相田さんのエゴは思ってしまう。最悪じゃないですか、ね、それで結局どうなるかっていうと、相田さんは本当の意味で目覚めた人間にはなれなくて、自分はもう目覚めた人間だというイメージだけを持って相田さんのエゴだけがとてつもなく大きくなっていくっていう、ね、っていうことですね。だからそれがもうアウェイクニングっていうものの何とも言えないですね。でそれでまあじゃあそんなこと言ったら、じゃあ私だけどもそれだと話矛盾するじゃないのね。今日は人生の目的なんだから、人生の目的を考えて、人生の目的は目覚めることだってことだってじゃないですか。だったらそれに目覚めるってことに対して自分は何もできないんだったら人生の目的にもなりようがないじゃないですか、ね、そういう話なんですよ。だけど、ね、そうなんだけれども、ここからね話が非常に微妙なところになってきて、でそのアウェイクニングっていうものはどうしてもね、まあ我々は日本人だから、あの浄土教のね 他力 の, あの流れを少しは親しんでると思うから あれ使いますけども、これはやっぱりもう 100% 他力の働きと言えるわけね。で、まあだからあのエクラさん今グレイスって、ね、神の親切恩寵って言ってますけども、だからこれはどういうことかっていうと、そこでね、今年私らが話し合ってきた非連続っていうのがここで出てきます。要するにそこで連続は見事に切れているんですよ。つまりね、もしアウェイクニングっていうことがカーナさんがカーナさんの意思でできることであるんだったらば、それは結局今までカーナさんがエゴとして生きてきた範囲でのことになってしまうじゃないですか。わかります、ね、カーナさんがエゴとしてずっと生きてきたわけですよ、ね、でそこでいろいろ失点抜刀していろいろやってきたわけですよ。でここでね、本当に非常に微妙なんだけども、アウェイクニングっていうのはそこから出ることでしょ、ですか。だけどもそこから出るっていうことをカーナさんが今まで通りにやってしまったらば、そしたらカーナさんは今までやってきた範囲で今までやってきたことと同じことをやってることになっちゃうんですよ。ですか、ね、アウェイクニングとかエンライトメントっていう言葉を使ったとしてもよ、ね、そこを言ってるわけで、それはだからそこでぶっつりと非連続で切れてなきゃいけないわけね。切れてるからこそ別の次元なんですよ。でそして こっからここへは飛ぶしかないわけね。あ、飛ぶしかないというか、うん、なんて言うんだろう。そこはもう、なんて言ったらいいのこれ。だから、今までの延長上で、はい、目覚めましたっていうことじゃないわけ。で、そこには、エクアさん的には神様のグレースが必要だし、浄土教的には、弥陀の誓願が必要だし。なぜかって言ったらば、これはここは川名さんのエゴが取り扱えない次元の話なのからなんです。わかるかな。だから非連続になっちゃってるから、ね、でこれはただそれが起こるしかないわけ。川名さんのが意思とは関係ないところで、だけどもそれが起こったならばそれはわかる。もしね、アナパナをしていて呼吸をきちんと見ることができて、その時思いを手放しをしていて、でそしてその時に非常に深い安らぎを感じることができたとしたら、それはもうこっちの世界に入ってるってことになるわけね。でそれは確かにね、アナパーナをやりました、アナパーナはね自分の努力だったかもしれない。だけどもいいですか、あまりに多くの人がアナパーナうまくいってないじゃないですか。怠けてるわけでもないのに、ね、だからそこでね非常に微妙な非連続のジャンプがあるんだよね。非連続のジャンプが起こるしかないっていう、ね、だからここはどうしようもない、とこうなるわけね。でで、そうした時にね、その時に初めて今までずっといろいろなことを考えてきたけども、このずっとシンキングをね、いろんな思いを考えてきたけども、このいろんな思いっていうものがもっと広い、空間の中で起こっているっていうことがまざまざと見える。そしてこの広い空間ね、まあこれ今スペースと呼んでますけども、それをに気づくことが、まあ、アウェイクニングになるわけですか。だけど今まではそれが全然見えなくて、完全にシンキングの中に完全に閉じ込められていた。だけどもそのシンキングから、解放されて、でシンキングがただまだ起こってますよね。シンキングが起こってるんだけども、そのシンキングが もっと広い空間の中で起こっているということがまざまざと見える。でそしてそのもっと広い空間を気づくということがアウェイクニングなんですよ。でそれをね、あのこの私の内山古書老師というのは、思いは頭の分泌物っていうね、あの言い方をされたんだけども、まあ、思いっていうものが頭からブクブクブクブクブク分泌してなっている。だけども大事なことはこのブクブク分泌してるってこと自体じゃなくて、分泌してるっていうことをに気づいている、この大きな空間の中で、そっちの方なんですよ。老師がおっしゃりたかったことが ね。だから それに気づくことがアウェイクニングですね。はい。だからなんていうのかな、そこでね、でそうするとね、今までの話をまとめると、我々は非常に自分の頭が作ってきたあの牢獄の中に閉じ込められていた。だけどもそれが牢獄ですだとも気づかずに、だってそれが世界の全てだったんだから、ね、だけどもそこである奇跡が起こって、思いを手放すことができて、でただ呼吸を見ている、呼吸に気がついている、非常に広々としたスペースを初めて知ることができた。そしてこの非常に広いスペースの中で、思いっていうのはただただブクブクブクブク湧いているものに過ぎないっていうことが見えてきた。でその時にそういういろんな思いがもちろんあるんだけどもね、だけどももうもはやそれの奴隷ではないですか。そうなってくると、もう今までの人生観、世界観と全く違うところに、カナさんもう出ちゃったんですよ。ですか？で、そうなるとね、この広いとこに今立っているカナさんと、その思いっていうものの牢獄の中に閉じ込められていた昔の、ね、とは全く違うわけ。で、そうなると、ほとんどの人が、まだそれぞれの人の思い心の中に閉じ込められているから、そしてその閉じ込められている人によってこの社会っていうものは形成されているからね。だからここで非常に面白いこと言ってるんだけども、そういうことに、まあ、今は完全に完璧に目覚めてなくても、そういう世界があるっていうことを知ってしまった人間はね、もう世の中を普通に動かしている、ものによって動かされることはもうないんですよ。いいですか？ほらほらほらほら、こんないいものがあるよ、あるよ、欲しいでしょとかね、っていうものにはもう乗らないんです。なぜかって言ったらば、別に欲しくないからっていうねこれやったら広告業界崩壊しちゃうんですよね。広告業界、ほら、彼女欲しいで、こんないいものあるよ。で、これ買ったら幸せになれるよって言ってね。で、バクって食べてくれるから、すべてがうまくいくのに。で、こんなの別に欲しくないって言われちゃったら、広告業界も何もかも崩壊しちゃうわけですよ。ね。で、だから、今まで、この思いに閉じ込められていた、生き方をしている人がほとんどで、で、その人たちを、押し立て、借り立てていたね、力があって、だけどその力がもうもはや我々、そういう世界を知ってしまった人間にはもう通用しなくなってしまう。その時に、ね、初めて我々は、ここからもちょっとね、今これ162ページよ、Seeing the madness of our civilization so clearly, they may feel somewhatAlienated from the culture around them. Some feel that they inhabit a no man's land between two worlds. They are no longer run by the ego, yet the arising awareness has not yet become fully
integrated into their lives. Inner and outer purpose have not merged.
これね、どういうことかというとね、だからそういう広々と世界 に出ることによって、今までこの頭が思いによって牢獄の中に閉じ込められて、この牢獄に閉じ込められた人間がそのままになっても必死になって、やさもさやっている、そのマッドネス、それがどれほど、狂気の沙汰なのかね、本当に、マッドですね、マッドというのは狂ったところですよ、なのか。でそしてほとんどの人が、今のこの地球上に住んでいるほとんどの人がね、もうすでにそうなんだから、で総理大臣だろうが大統領だろうがね、ほとんどの政治家もうね、全ての人はもうそうなんだから、それによって我々の文明というものができちゃってるから、だから今のこの地球上の文明そのものがね、シビライゼーションそのものがどれほどマッドか、狂ったものであるかってことがまざまざと見えてしまって、いいですか。だけどみんながわーってやってるのに自分だけなんか冷めちゃってるわけですよ。そうするとそのもう自分はそのみんなと一緒にわーっとこうはできない。なぜかって言ったら冷めちゃってるからね。だけども、だからもうエゴによって動かされて生きてるわけじゃないからね。だからその今の世界を覆ってるトリックにも引っかからないわけですよ、ね、だけどもだからといって完全に目覚めているわけじゃないから、完全に目覚めてね、どう生きて生きるべきかが完全に分かってないから、実際どう生きていいのかも分かんない。だから非常に中途半端な状態であるっていうのがね、多分今このポッドキャストを聞いていらっしゃる人が感じているディレンマだと思うんですよ、私はね。要するに皆さんがまあ仏教を勉強すること、あるいはね瞑想なんかをすることによって、ある非常にそのなんていうかな、安らぎの世界があるってことを知ってしまった。だからもうそういう世界があるってことをねちょっとは知ってしまった。だからもうすでになんていうかな、今まで通りには生きることはできない。だって今まで通りに生きることがどうこうどう考えたってどん詰まりになるってことはもう分かっちゃってるからね。だから今まで通りと同じ世間の人と一緒にわーわーわーわーってことはできない。だけどもじゃあ完全にこのアウェイクニングに沿って全く新しい生き方で、それもただ単になんか単に瞑想会とかあるいはリトリートに参加するだけじゃなくてね、本当に例えば自分の職業をちゃんとやっていくとか、自分の家庭を営んでいくとか、そのレベルで自分の内側とそういう外側のね職業とか家庭とかっていうものと完全にインテグレート、ね、統合することもできない。だから非常にそのちょうど中間にねいる、こっちの世界とあっちの世界との中間にいて、じゃあ私は一体どうしたらいいの。つまりね、まあなんか瞑想会とかリトリートとかに参加してだったら話は簡単なわけですよ。だって呼吸見てればいいんだからね。だけど瞑想会やリトリートが終わった後でね、皆さんそれぞれ職業があるんだし、あるいは職業を選ばなきゃいけないんだし、ね、でその時にどうしたらいいのっていうことが非常に難しくなってくる、ね、でそれでね、そこら辺から、話が始まっていって、で結局ねもうね のだからまあなんていうかな、このアウェイクンの世界をね、まあ、多少は皆さん知ってると思うから あれですけども、それを知らなかったらば我々は人生の目的とかなんとかって言ってもうありとあらゆるねとこへ行かなきゃいけない。でなんか自己実現をするとかね、なんかものすごい高い目標を掲げてそこに到達するぞとかね、あるいはなんか我々私は自分だけ自分はちょっと他の人とは違うんだとかね、であるいはなんかものすごい努力をして、なんか掴んでああなんか実現したとかね、まあ今世間で普通にみんながやってることをなんかひいひいってやらざるを得ないんですよ。だけどもそういうものによって本当に幸せを、ね、に到達したってことはまあないわけね。で今言ったら言い過ぎかもしれないけど、でそれでまあ皆さんはそのアウェイクニングが起こる世界っていうものを、少しずつ知り始めた。その時に、そのアウェイクニングっていうものを自分の人生の中にどう入れていったらいいのかっていうね、話になってくるわけですよ。でそれで、そこでね、そこからはね、もうそのティルムタンさんや散々ね教えてくださってきたことで、まあ、要するに、まあ、完全に今に、戻って今に、生きるっていうことに尽きるんですよ、ね。これ今269ページですね、はい。要するにその完全にまあプレゼンスの今にあるっていうと完全に今にあることね、完全に今にあるってことはどういうことかというと、頭を完全に手放して思いを手放して、思いっていうのは過去か未来言ってたからね、過去にも行かず未来にも行かず完全に今にいること、そして完全に今自分がやっていることと、一つになることね、ですか。でその時に、我々の生活、我々の人生っていうものはスピリチュアルパワーによって、に満ち満ちてくる。でまあ、だからここで何をすべきなのか、歯磨いていることに気がついてるね、お茶飲んで気がついてる、まあ、これも散々私が言ってきたことだから、で今日はもう詳しいこと言わないけども、要するに、まあ、ビーバーさんやってる人でもね分かっているように、自分が今やっていることに完全に気がついている、そして今完全に今ここっていう場所にとど、まりつつ、今完全に目覚めて今お茶を飲む、今完全に目覚めて歩く、今完全に目覚めて歯を磨く、ね、そういうことですよ。完全にいながら、完全に今ここにいながら、今自分がしていることと完全に、一つになる、要するに心どっか生かさないってことね、そういうことを、やっていかなきゃいけない。だからその時にだからね、これどういうことかっていうと、その今ねアウェイクニングというものがだんだんと見えてきて、でもじゃあだから今までの生き方はもうできない、で新しい生き方を今からしなきゃいけない、でもじゃあ何が一体新しい生き方なのって言った時に、いきなりなんか新しい生き方なんて無理で、じゃあどうするべきかって言ったらば、今までと全く同じことをする、お茶を飲む、ね、歩く、ね、顔を洗う、だけどもそれの、やり方がもう完全に違うわけですよ、ね、今までだったらお茶を飲みながらいろんなことを考え事していた、だけども今は
すべての思いを手放して今自分がお茶を飲んでいることに気がつく、気がつきながら飲む。でそういうことをやっていく。でそうすると、まあこうそうなるとね、まあ、これだから具体的にどうやるかね、もうこれは今散々話してきたし、まあ、皆さん実践してると思うからいいと思うけども、でその時にねお茶を飲みながらお茶を飲んでることに気づきながらお茶を飲む。でそして今完全に今ここにいた場合にどうなるかっていうと、そういうアウェイクニングっていうものがね、目覚めた意識っていうものが、自分の人生の中に入ってきますね。ですか。 で例えばじゃあ具体的にどういうことかっていうと、人に会うじゃないですかね、職場でもどこでも、ね、でその時にその会う人に対して完全に、注意を向ける、要するに完全に、マインドフルになるってことですよ、ね、で要するにね それはどういうことかっていうと、その、アウェイクニングっていうのは一つのスペースって言ったでしょ。ですか。だから、今までだったらもうこの中で思いがわーって詰まってたんだけども、今思いを手放してるから自分自身が広いスペースとなって、そしてその広いスペースの中にいろんな思いが、考えが湧いてきている、ね、そしてその広い、スペースの中で他の人にも他人にも会う、ね、でだから その時でも何ていうか 人に会っていろんな商売するかもしれないけども、 そういうことが大事なんじゃなくて、今完全に今目覚めているっていうことが、大事になってきます。でそうなるとそのなんていうかな、もうその今までのねエゴとのぶつかり合いの人間関係が根本的に変わっちゃって、でそれをまあそのまあ、これをね、まあ、仏教で言ったらも簡単に慈悲で一言で片付いちゃうんですけども、そのなんていうかな、そういうスペースの中で出会う人に対しては我々は今までのエゴイスティックな感情ではなくて、ね、ごめんなさい、慈悲として出会うことができるし、そして逆に言えば慈悲を持つっていうことは初めてその時に可能だっていうことですね。だからね、今年もその慈悲っていうのは一つの大きなテーマだったですけども、これも繰り返し言ってきたですけども、エゴっていうものは慈悲を持てない、ね、でエゴを手放した時に初めて我々は慈悲っていうものを持つことができる、ね、っていうことは今日の文脈で言うならば、我々が一つの大きなスペースになって、このスペースの中で人々を受け入れたときに、そのときに、起こるものが慈悲なんだっていう、そういう話になってくるんですよ。いいですか。だからそこで完全にその、人間関係がね違ってきます。ですか。で、そういうことをしていくとね、なんていうかな、まあ、そこら辺からね、新しい生き方がだんだんだんだんと、見えてくるわけですね。それでまあだから、いや、まとめていきますとね、今日の話はその人生の目的っていうことで、まあ、散々みんな悩んできてるわけですよ。一体何のために来たらいいのか、あるいはもっと具体的に、じゃあ私どういう職業に就いたらいいのかとかね、
そういうことで、ね、でそれで、我々がこのエゴとして生きている限りはどうにもならない、ね、それで我々がエゴのままで人生の目的とかを探し始めちゃったら、まあありとあらゆる、まあそれはもう今世間で普通にやってることだからね、まあ、一体どういうことになってしまうか、ね、自己実現をしようが何をしようがね、どうにもならないことになってしまう。だから我々の本当のこの人生でやんなきゃいけないことは、そういうエゴを手放して、全く新しい次元に入っていかなきゃ、そこに入っていくことをアウェイクに、ね、目覚めるってね、今今日は言ってるわけですよ。ですか。でそしてそのアウェイクンっていうのはそのエゴの、領域ではないから、エゴがどうにかできる話じゃないわけね。そこにぷっつりとした非連続がある、ね、今年ずっと話し合ってきたこと、ね、だけどもそれはいいですか。ここで一つの落とし穴があって、そのそれはエゴの領域を超えることでしょ。ってことはエゴにとっては死刑宣告なんですよ。わかるかな。だから最後の抵抗を試みるわけね。でその最後の抵抗っていうのがとてつもなく巧妙なんですよ。だからね、問題が難しくなるわけね。でそのエゴが試みる最後の抵抗のとてつもない巧妙さにあまりにも多くの人が引っかかってきてしまったっていうのが、もう宗教とスピリチュアリティの歴史のほとんどなんですよ、ね、でそれでさっきも言ったけど、本当に目覚めるんじゃなくて目覚めた人っていうなんかメンタルイメージを作っちゃって、で自分は目覚めた人っていうふうに振る舞っちゃうか、あるいはその目覚めるっていうね、コンセプトを自分の中にあれして、それをもて遊んでしまうか、結局そうなってしまう。でも結局それはエゴの領域の中で起こっていることであって、アウェイクニングっていうのはエゴの領域から出ることなんだから、だから実際のアウェイクニングとは縁もゆかりもないんですよ。でその実際のアウェイクニングに行くためにはどうしてもエゴの力ではないものが必要で、だからってことはね、自分では何もできないってことは、エゴは何もできないってことなんですよ。そのアウェイクニングに対して。だってエゴが死な、エゴができれば一つだけあるの、エゴが死ぬことね。だから今年のテーマとして敗北ってことを言ってたんだけども、まあね、エクアールさんはエゴは何もできないと言うけども、私はできると思ったんですよ。じゃあできることは何？敗北することね。だから敗北、エゴは、敗北をして敗北を一切認めることね、結局それしかないと思うんですよ。英語ができることをあえて言うとするならば、ね、でその時に我々は初めて英語の領域を乗り越えて、全く新しい、領域にアウェイクンする、目覚めていくことができる。だからそこのね、この2つの領域が全く非連続で切れているってことを繰り返し繰り返しね見ていく必要がある。でその時に、ようやくね、そしてこっちに、領域に入ってきたならば、それがもう人生の目的なんだから、ようやくその本当の意味での充実感、本当の意味での幸せ、本当の意味での安らぎもそこを感じます。だけどもあまりにも長い間エゴとして生きてきた残りがあって、そしてさらに深刻なのは今の社会がほとんどそれで生きてるからね。じゃあこの社会の中で私はどう生きたらいいのってね、そこでどうせ悩むんですよみんなも。だけどもいきなりそういうとこに行かないで、まずね、とにかくこの、今のこのお茶をとにかく今ここで飲む、で完全に目覚めて完全にお茶を飲むことと一つになって、でそうするそういう一つ一つの具体的な行為を、積み重ねていくことによって、この今ここでお茶を飲むっていうところに全く新しい、意識がね、アウェイネスが入り込んでくる、ね、あそこにアウェイクニングが起こってくる。でそういうことを積み重ねていくことによって、もっとね あのアウター、アウターね、外なるものですね、それがあの例えば職業であったり、あるいは人との出会いであったりものが起こってくる。うん、だからそこでね、あの その外の外で起こることっていうことはもう我々の、理解を超えたことだからね、ことなんですよ。でそれが非常に不思議なことがいろいろ起こってきて、なんか出会うべき人にドンピシャのタイミングで出会うね、いろんなチャンスが起こる、いろんな不思議な偶然の出会いが起こる。で偶然の出会いっていうのは表面的に見たら偶然なんだけども、深いところから見たら必然っていう、まあ、それをあのユングみたいな人はシンクロニシティとかね、いろんな言い方を、コインシデンスとシンクロニシティとか言い方をしてますけども、それはただ単に偶然ってことじゃないんですよ。一見偶然に見えるけども、もっと大きなインテリジェンスが働いてそこが起こってきて、ね、だから、我々がやるべきことはね、まあ、だからそんなことはもう我々 あのでどうにかなる問題じゃないから、我々がやるべきことはとにかく今ここっていう場所に完全に目覚める、で今ここって今やってることと完全に一つになるっていう、お茶を飲むならお茶を飲むっていうこととね、一つになるっていうことをね、これはもうさ今まで散々やってきたことだからね、あのことを丁寧に丁寧にやってるくることによって、やっていくことによって、もっとね、あの外なるものも、自然な形である。そうすると、まあ、今日の話はインナーパーパスとアウターパーパスね、内なる目的と外なる目的、ね、でだから今日の話、最初はインナーパーパスをずっと言ってきたんだけども、インナーパーパスを求めていく、ね、そういう作業をしていくことによって最終的にはこれがうまく統合されて、ね、いく。で行かなかったらやっぱりどっかおかしいわけですよ、ね、でだから一番大事はこんな外で自分があのいきなりそっちに行くんじゃなくてね、自分の内なる目的をきちんとあの見ていくっていうね、そういう作業を、していくことによって、生きる意味と生きる目的っていうものがね、あの初めてはっきり、してきますから、ね、そして最後はね、あの、インスピレーションとかことで、インスピレーションというのはインスピリットというね、だからそういうアウェイクニング その中で目覚めていく。だから常にね、そういうアウェイクニングの中で言ったらば、そういう何か全く違う今までと、ね、違う生き方が自然な形でできてきます、ね、そういうことからね、やっていってくる、まあ、だから今日の話は今までのをまとめて、じゃあ具体的にどうしたらいいのかというね、でした。はい、じゃあまたこれまた来週に続きます。